はい、こんにちは。左大臣三永です。週の半ばいかがお過ごしでしょうか。私は小雨が降った夜なんかにですね、向こうの方を車が通るとさーっと静かな音がするじゃないですか。最近あの音がいいなと思って、特に夜中遠回しに自宅から聞くあのさーっという音が落ち着きます。酒が進みます。さて、本日は京都六角堂を訪ねます。地下鉄烏丸線烏丸御池駅、またはバス停烏丸三条で降ります。六角通りに入り、すぐ左手に見えるのが六角堂こと紫雲山長宝寺です。紫雲山長宝寺、本堂が六角形のお堂ですので、俗に六角堂と呼ばれます。創建は平安遷都以前と言われ、聖徳太子が四天王寺を創建する際に要材を求めてこの地をさまよっていたところ、お告げによってこの地にお堂を建てたのが始まりとされます。弘仁2年822年、嵯峨天皇の勅願書となり、長徳2年996年、嵯峨法皇の御厚があり、西国33条観音霊場の第18番札所とされました。建仁元年1201年、親鸞聖人がここ六角堂で100日間にわたる参籠を行い、95日目に夢のお告げを受けたことが浄土真宗改修のきっかけとなりました。また生け花発祥の地としても知られます。三門をくぐります。涼しげに揺れる柳が目にまぶしいです。六角柳といい、嵯峨天皇が良い妃が得られますようにと祈ったところ、この柳の下で素敵な女性と出会えたということから、縁結びの柳とされています。柳の葉っぱをですね、二つくくっと小寄りみたいに結び合わせると良縁が恵まれるということです。すぐ正面が本堂です。地上からだと六角形の感じが今一つつかめません。そこで境内左手の生け花資料館のビルに登って見下ろすと、ああ確かに六角形だなぁとわかります。本堂右手の敷石の中央に40センチほどの奇妙な形の石があります。真ん中に穴が開き、そこに水が溜まり、お金が投げ込まれています。へそ石です。昔はここが京都のほぼ中央であったことから、へそ石と呼ばれています。そして六角堂の北には、聖徳太子沐浴の戸籍があります。陽明天皇の2年、聖徳太子が四天王寺建立のための要材を求めて、山城の国、小田木郡の曽間山に入って行かれました。一日中山歩きをした聖徳太子。
今日も疲れた。
この場所で池にザバッと浸かります。沐浴を終えた聖徳太子が、木の枝にかけた衣とご自物を引っ張り下ろそうとすると、ご自物がパーッと光り輝いて、太子よ、ここは衆生に利益を与えるに良い場所だから、御堂を建ててくれ。
はは
こうしてこの場所にお堂を建てたのが六角堂の始まりとされます。聖徳太子の没後、隋から帰還した小野妹子が聖徳太子沐浴の池のほとりに僧房を築き、朝な夕なに六角堂の本尊如意輪観音に花を捧げました。それがいつしか生け花として発展してゆき、現在では池の坊として華道の家元となっています。さて、親鸞は昭和3年1173年、藤原氏支流の日野有典の子として京都に生まれます。幼い頃両親と死別、9歳の時仏門に入ることになり、比叡山に登ります。よし、真面目に勉強して立派な僧になるぞ。若い親鸞張り切りました。 しかし当時の比叡さんは堕落しきっていた。政治権力と結びついて栄達を目指す者が多くありました。また豪祖といって比叡社の神輿を担いで都に押し寄せて無理難題を押し通すなど、およそ仏教者とはあるましきありさまでした。また親鸞自身、戒律も守れず善行も行えず煩悩に流されがちな自分に苦しんだようです。特に性欲の問題に悩まされたようです。どうして俺はこう綺麗な娘さんなんか想像するとムラムラっときちゃうのかな、坊主として向いてないのかな、そんなことも考えたかもしれません。29歳の時、比叡山を降り、六角堂で100日間の参籠をします。95日目に、夢の中に聖徳太子の化身である愚瀬観音が現れ、告げます。行者宿法にて、たとい女伴をすとも、我、玉所の身となりて犯されん。一生の間、よく荘厳して、臨終に引導して、極楽に生せしむ。たとえ修行者が、前世の因縁によって女性と交わることがあっても、私が玉のような女性となって犯されよう。一生の間、その人を清らかに保ち、死ぬときは極楽往生に導こう。はっと目が覚めた。これが六角無国と呼ばれる出来事で、浄土真宗改修の契機となりました。六角堂の右手には親鸞堂と親鸞聖人の像があります。そして六角堂右手の泉の組石のところには十六羅漢像があり、これは大変可愛らしい、ひときわ目を引きます。羅漢とは仏法を説く偉い坊さんのことで、十六とは四方八方の倍で、至るところにということです。だから至るところにいる仏法を説くものということで十六羅漢。そして十六羅漢の周りには邪気がいます。仏法を信じず居眠りをしたりひねくれている者たちです。けっ、やってられねえ、なんてバカバカしいなんて言っているのが聞こえてきそうで、こちらの方がむしろ愛嬌があって私は好きです。十六羅漢の後ろに見えますのが六角堂御幸桜です。平安時代中期、嘉山天皇は藤原氏に騙されて帝位を追われますが、出家して嘉山法王となり、西国の33女の観音霊場巡礼の旅に出られました。嘉山法王による西国33女観音霊場巡礼が始まるにあたって、嘉山の院の先の内大臣が読んだ歌、よう祈る春の初めの祈りなれば、よう祈る春の初めの祈りなれば、君が御幸の後はありけり、から六角堂御幸桜と名付けられました。京都にいち早く春を告げる早咲きの桜です。ということを案内板から抜粋してお話ししましたけれども、嘉山の院の先の内大臣という人物についても、この歌の出典についてもいくら調べてもわかりませんでした。わかる方がいらっしゃったら教えてください。ともかく京都の名所はこのように行く先々で歌に出会えることが嬉しいです。六角堂は京都駅からすぐ気軽に行けますし、敷地内に様々な歴史的なものが詰まっています。歴史好きの方にはたまらない場所と思います。聖徳太子や親鸞聖人の昔に思いを馳せながらブラブラと六角堂を歩いてみるのはいかがでしょうか。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、6 無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。